主は皆さんと共に。ルカによる福音。さて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあった。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々はあなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させてこの子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は洗礼者ヨハネの誕生をお祝いしているので、福音朗読もこのヨハネの誕生の際の特別なエピソードが語られています。ヨハネが誕生するときに非常に不思議な出来事があり、名をヨハネと名付けたということですけれども、ヨハネというのは、ヨハネという名前の意味は、主は恵み深いというですね、いう意味ですけども、その名が名付けられたということが、人々のこの評判になったということですね。実際これはヨハネが将来預言者として特別な使命を生きていく、そのような人生だったので、その誕生も非常に不思議な、特別なものがあったということを、語っているというふうに思います。実際のところ、この預言者ヨハネが特別な使命をいただいて、誕生してきたということですが、実際のところ私たち全ての人、ここにいる全ての人は、あるいは地球に生まれてきた全ての人と言えるかもしれない、やはり神様から特別のやはり使命や役割をいただいて、そして私たち一人一人が特別にですね、一人一人が誕生してこの世に命をいただいているということ、それを思い起こしたいと思います。洗礼者ヨハネ自身は、この後ですね、イエス様の誕生に伴うベツレヘム周辺の2歳以下の男の子の虐殺に巻き込まれたと言われていますね。どういう形でそれを逃れたのか、それは分からないですけれども、子供の時から非常に厳しい状況の中にはやはりあったと思われますけれども、妻子であったわけですが、お父さんが、だからこのまま行けば彼は、世襲制度ですが普通の神殿に使える妻子になったところですけれども、どこかで自分の本当の使命に目覚めて、荒れ野でですね、預言者として生きる生き方を選んで、そして生涯その使命をこう貫いていくわけですね。私たち一人一人にも神様からの特別な使命が与えられている。それが何であるのか、私たちが意識するか意識しないか、ある時気づくか気づかないか、それも分からないですけれども、私たち一人一人にそのような使命が与えられて、それを生きていくということ、それは私たち一人一人に何か与えられているものではないかというふうに、強く思います。私ちょっと映画が好きで時々映画見るんですけど、 吉田大八っていう、まあ、日本人の映画監督がいて、まあ、その人の映画は大体全部見てるんですね。なんでかって言ったら、まあその、まあ、間接的にその知り合いなので、それでまあ 2,3 年に一つずつぐらいは大体映画を発表してですね、2つ前ぐらいだったかなの映画で美しい星というですね映画を、まあ、彼は作ったんですね。まあ、それはもともと三島由紀夫の原作の小説を、まあ、現代風に、まあ、アレンジしたもんなんですけど、まあ、どういう映画というかというと、まあ、SF ものなんですが、まあ、日本人の普通の家族ですよね。お父さんお母さんで息子と娘がいる、まあ、そういう4人家族なんですが、まあ、途中から、まあ、もちろんお話なのであれなんですが、途中からですねお父さんが突然目覚めてですね、自分は火星人であるということを言い出して、で火星人としてこの地球を救わなきゃならないっていう、そういう使命を突然生き出すんですね。で息子は、水星人で、娘は金星人かな、まあ、それぞれみんな自分が宇宙人だと突然目覚めてですね、それでお母さんだけ地球人のままなんですけど、他の3人がみんな宇宙人だって言い出してですね、で特別にこの地球を危機から救うためにこの使命があるということで、まあ、みんな活動というかなんかまあ始める、まあ、ちょっとまあ半分ちょっとまあお笑いっていうかになってるやつなんですが、で一番まともだった地球人のお母さんが、まあ、実は一番変な使命に目覚めちゃってという、まあ、でも結局最後の時にその4人が、まあ、気持ちが、まあ、バラバラだった家族だったんですが、で実際生まれてきた星はそれぞれバラバラになったんですけど、でも最後はまあ家族として一致団結してですね、お互い助け合うような、まあ、そういう関係になって、まあ、ちょっと結末まで言うとちょっとあれだから、まあ、結末はまあ、見てのお楽しみということですけれども、まあ途中からその3人が自分は宇宙人であるってことに気づくっていうか目覚めるっていう、でそこからその人たちはみんな自分の使命を、まあ、生きていくということになるわけですよね。まあ実際、まあ、分からないです、これだけ人数がいたら1人ぐらい宇宙人がこの中にも、まあ、何人かもしかしたら混ざっておられるかもしれないですけれども、まあそれは分からない。でもここにおられる人々はただ普通の地球人じゃやっぱないと思いますね。つまりこの世に属している、この世に生きているだけのものではない。ここに集まって洗礼受けている人の大半はこの世に属している、まあ、宇宙人ではないですけど、この世に属しているだけではない。皆さんは神の国に属している神の国のメンバーだと思いますね。まあそれが日本人であれ何人であれですね、この世に属しているわけではなくて、私たちは神の国のメンバーに属しているということで、その神の国のメンバーになるということは生まれる前から主が呼び出しておられる。エフェソの信徒の手紙にはパウロがはっきり書いてある、この世が始まる前から私たちを選んだと書いてあるんですよね。私たちは当然この世に属していますが、神様に属しているということ、まあ、それを私たちはもっとはっきりとやはり意識すべきことだと思います。で、それを意識するならば私たち一人一人に与えられている独自の使命が何であるかということも分かると思いますね。あるいはそれを生きていくことができるということです。神の国のメンバーである資格は一体何なのか、まあ、もちろん外面的には洗礼を受けるということでしょうけれども、実際の中身は何かといったら、今日のヨハネという名前ですね、主は恵み深いということを知っている、神が恵み深い方で、その恵みの中に生きているということが神の国のメンバーの、まあ、資格というか、それ自身が、まあ、恵みだと思います。 それを私たちが知り実感して神の恵み深さを生きていくかどうかですね。まあ、ある人はもしかしたら地球の滅亡を救うために召し出されてる、まあ、かもしれない、まあ、そんなに大きなものに召し出されてる人たちは少ないかもしれないですけど、でも私たち一人一人に与えられている役割や使命がある。それを私たちが神の恵みの中で忠実に誠実に果たしていくことができるかどうか、その恵みを、それを果たしていく恵みを私たちはこのミサで、まあ、ご聖体をいただくことによってその使命を果たしていく力を与えられているわけですね。まあ、それを意識しましょう。その恵みは今日を生きるための恵み、日曜日を巡る、いや日曜日のための恵みではなくて、月曜日から土曜日を生きていくための恵みを主がくださるわけですね。まあ、この世の中のこのごちゃごちゃした、まあ、嬉しいことや辛いこといろいろありますが、その中で私たちが神の御旨にかなうことを行うことによって神の国を、まあ、少しでも広げていくことができるように、神の恵み深さを自分だけではなく周りにいる多くの人々と分かち合っていることができるようにお祈りいたしましょう。主はその恵みを私たちに十分与えてくださってますね。それに気づくか気づかないかは私たちの側の問題ですけど、主が招いて恵みを与え、そして私たちがそれを生きていくようにまあ呼ばれている、まあ、その神の恵みをまあしっかりと受け止めて、その恵みのうちに歩んでいくことができるようにですね、共に祈りを捧げましょう。